希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そろそろご家庭でもクリスマスの飾り付けをする頃かなと思いますけど、先生、クリスマスの飾りっていろんな意味が込められてるんですね。
そうですね。よくクリスマスの飾りに用いられるのに、はい、ろうそくってありますよね、
はい。
これは世の光として来られたイエス様の、ことを表していると言われてますね、
はい。
暗闇の中に希望の光を灯してくださった、救いの光を灯してくださった、
はい。
それを表すようです。それからクリスマスカラーとしてよく赤と緑が用いられていますよね、
はい。
この赤はイエス・キリストが人間の罪の償いとして十字架で流してくださった、血を表し、血の色を表していると言われますね、はい。緑は平和とか平安という意味を持っているそうですが、イエス・キリストと共に与えられる心の平安、平和、そのカラーを表していると言われてますよね、
はい。
いろんな意味と習慣がクリスマスの行事の中にはあるようですね。
そうですね。でも、まあ、大切なのは心込めてクリスマスの準備をすることですよね。
そうですね、はい。クリスマスの本当の意味というのは、はい、イエス救い主としてこの世に来てくださった、その、イエスキリストを深く心の中に感謝しお祝いするということではないでしょうかね、
はい。
ですからこの機会にぜひイエス様はどんな方だったのか、どんなことをしてくださったのか、自分とどういう関係があるのか、深く聖書を読んで考えてみるひとときになさったら素晴らしいですね。
そうですね。慌ただしい時期ですけど、ぜひ聖書にも心向けていただきたいですね。それではここで今日の一曲目です。コパンで私のクリスマス。
夜空に輝く流れ星、落ちたところに人の罪背負うため生まれた救い主。子供の
甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、旧約聖書の創世記をシリーズでお送りしています。今日はバベルの塔です。よろしくお願いします、
はい。現在東京の向島というところで、東京スカイツリーという高い塔を建設してますね、うん。私もよくその場所近くを通るんですが、もう曇った日はてっぺんが雲の上で見えないんですね。高さは634メーターとなるそうです。これは電波塔としては世界一高い、塔になるということですね。すごいものを作ってますね。東京タワーよりもさらに高い電波塔です。人間はどういうわけか、なんか高いところを憧れるという気持ちがあるようですね。聖書にも、高い塔を作ろうとしてした人たちがいるんです。ノアが大洪水で、その人類と動物たちを、その大きな船を作って洪水から救ったと話をいたしましたね。その洪水後に人類は、 一ところに集まって生活を始めていったわけですけれども、増え広がって、その時代は同じ発音、同じ言葉であった。そのところをちょっと読んでみましょう。創世記の11章の一節です。全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ、町と塔を建てて、その頂を天に届かせよう。すごいですね。天にも届くような塔を作ろうと、彼らは決心したわけです。ですから、いろいろ民族はいたと思いますけど、同じ言葉、同じ発音ですから、互いにすぐに協力し合って一つのプロジェクトをすることができますよね。そして、彼らは技術的にも進歩していきました。最初は石で、いろいろなものを作っていたようですけどもね、石器時代で。しかしその次に今度はレンガを作ることを、開発して、さらには今度は漆喰の代わりにアスファルトという、石油製品ですね。こういう技術革新というものをもたらして、高い塔を作ろうと決心したわけです。ところでどうして彼らはこんな高い塔を作ることを決心したのか、その理由がこのように書いてありますね。そして我々は名を挙げて全地の表に散るのを免れようと。すなわち彼らの塔の建設の目的は非常に神に対する反逆的な思いが隠されていたということです。ここで我々は名を挙げてというふうに言っています。誰の名を挙げるのかというと、人間の名、自分たち人類の力、人類の技術、私たちは神などいらない。今まで神についてノアは教えてきたと思うんですが、もうこの時代の人々は神を忘れ、神などいらない。人間の力で私たちは国を作り、そして世界を立て上げていくのだ。そのシンボルとして人間の力を誇示するためにこの塔を作ろうと彼は作り始めたということであります。ここに恐るべき人間の野望というものが存在しているわけですね。現代の人々も同じような心においてバベルの塔の文明を築いているのではないでしょうか。日本人もこの世界を支配し、そして私たちに命を与え、全能者なる神を無視して、人間は自分の力や能力で何でもすることができる。立派にやることができるんだ。天にも名を轟かせようと、塔は作るわ、ビルは建つわ、科学技術は進歩するわ。そして人間はいつの間にか傲慢になって、神などいらない。人間だけで世界を制覇することができると考えるようになってしまいました。これは恐るべきことです。ついに終わりの時代に反キリストという人物が現れて、世界を統一して永遠の滅びへと人類を導くことになるでしょう。それから彼らはもう一つの目的がありました。全地に散るのを免れようとしていますね。すなわち一致結束が人類を文明を築いていくんだと。確かに人類一致結束必要ですが、しかし神なき一致、神なき文明、これほど恐ろしいものはありません。ついには人類は自分自身を滅ぼすことになるでありましょう。ですから神様はそのような人間の野望を打ち砕くために、このバベルの塔を打ち砕いて彼らの野心をこっぱみじんにしてしまいました。そして彼らは全地に散らされ、そして彼らの言語が乱されてしまいました。このバベルの塔で初めて人類の言葉が分かれて、世界のいろいろな言葉になっていったと聖書は言っています。神様はその方がいいんですね。大群衆となり、神を忘れて人類が一致結束するよりも、少人数で神の前に謙遜に、神と共に生きることを神様は願っておられるようです。皆様はどうでしょう。救い主イエス・キリストを心の中に受け入れていらっしゃるでしょうか。私たちクリスチャンはこのイエス・キリストを通して、一つの国、神の国を建設しようとしています。 そこにこそ本当の正義と愛と謙遜と乳和と正しい信仰における一つの神、一つの国民が成立します。そしてこの国民は永遠に続くのです。どうかあなたもこの救い主イエス・キリストを信じて、バベルの塔の文明から離れて、あなたも教会にいらっしゃいませんか。イエス・キリストを信じて永遠の神様の御国を求めましょう。
お送りした曲はラムで、あなたは造り主でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にあります。どうぞお気軽にお出かけください。
ぜひ我孫子バプテスト教会にいらしていただきたいと思いますね。私たちの教会の特徴は、第一に聖書の教えに忠実な教会を目指しています。第二にインターナショナルな国際的教会、いろんな国の方々が来て礼拝を共にしています。第三にフレンドリーな家族的な教会です。皆様がいらっしゃればきっとアットホームに感じると思いますよ。ぜひお出かけください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は2011年の卓上カレンダーを全員の方に差し上げます。甘利先生、これは聖書の言葉の入ったカレンダーですね。
そうですね、とても綺麗な、机の隅にでもテーブルの隅にちょこっと置いてね、いつも毎日見つめられる魅力的なカレンダーですね。ぜひ申し込んでいただきたいと思います。
卓上カレンダー、ご希望の方全員に差し上げます。あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストも書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意していますので、どうぞこちらも合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191、日本郵便我孫子支店、郵便支所箱7番、希望の灯火です。また、インターネットでもぜひ番組聞いてください。我孫子バプテスト教会検索してください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。